さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。今回は、38回目のエピソードになります。今日お話ししたいことは、最近私のおじいちゃんが天に召されまして、その時に福音を伝えようと葛藤した時の経験を皆さんと分かち合いたいと思います。私のおじいちゃんは今年で86歳だったんですけども、10年前から施設に入っていたので、一緒に暮らさなくなってからもう長い時間が経っていました。もう施設に入った頃にはちょうど私も引っ越しで東京に出てたので、あまり会うこともなかったんですけども、認知症だったりいろんな病気がこう出てきて、最終的には誤飲性肺炎とあと心筋梗塞が原因で亡くなってしまいました。そうですね、おじいちゃんは仏教徒で、というか私の家族がみんな仏教の家なので、まあおじいちゃんもお寺のことをすごい熱心にしていた人なんですけども、今まで私は特に家族に福音を分かち合ったことがないです。なかったです。そう、私がクリスチャンっていうことは、おじいちゃんは知らなかったと思うけど、その他はみんな今では知っていて、結構公にしてるからもう慣れてしまってるんですけども、そう、でも家自体は仏教らしい、比較的熱心な方だと思います。はい、なのであんまり聞く耳を持ってくれないというか、まあクリスチャンであることをこう物珍しくは思うけども踏み込んでは来ない。で、私も教会に行くことを妨げられたくないという恐怖心から、最初の方は特に全然その教会に行ってる話題を出さなかったり、本当ここ数年になって堂々と教会に行くようになったけど、ちょっとその名残で今まで家族に伝えきれてなかったなっていうことは一つ反省点としてあります。そう、家族への福音を伝える伝道ってすごく大変だなって思うし、それはまあ私みたいなノンクリスチャンファミリーもそうだろうし、クリスチャンファミリーで育ったけどもおじいちゃんおばあちゃんとか親戚が救われてないっていう人も葛藤してるんじゃないかなと思います。はい、でそのおじいちゃんへ福音を伝えたいっていう思いはここ数年前から実はずっと与えられてたんですけども、まあ怠惰な気持ちのせいだよね。施設に入ってて、でこの3年はコロナで全く会えない状況だったので、まあ、口で面と向かって伝えるっていうことが難しい状況にありましたけど、なんか心の中ではいつも手紙に書いたりして伝えた方がいいのになっては思っていて、ただそれをずっと先延ばしにしてしまっていました。コロナが明けて5月になってからかな、5月入って5類に下がってからおじいちゃんに3年ぶりに会うことができて、意識もはっきりしてる時だったからお話をして、たわいもない会話をして、また会いに来るねっていう風に手を握ってさよならしたんですけども、その2週間後に危篤になってしまって、あの時に伝えるべきだったのにっていう風にすごい後悔をして自分を責めてしまいました。今までの3年間手紙を書けばよかったのに、最後に会った時にちゃんと伝えればよかったのにと本当に後悔しました。まあ後悔しても仕方がないことなのかもしれないんですけど、そのおじいちゃんが倒れたっていう危篤の知らせを受けた瞬間は、私はその日日曜日で友達の教会に遊びに行っていました。で、礼拝が終わった後に母から連絡を受けて帰らなきゃってなったけど、まあ家からちょっと離れた場所にいたので運転する時間も長いし、どうやって私ちゃんと家までたどり着くんだろうって、こうもし間に合わなかったらどうしようっていうなんか恐怖心に駆られちゃって、でも友達が祈って送り出してくれたおかげで家までちゃんと たどり着くことができました。結構スピード出してたけど、捕まらなかったからよかったなと思います。はい、ね、そこから1週間、本当に葛藤の日々です。自分を責めてしまってどうしたらいいかわからなくて、でその期間中も友達にすごく励まされて、こうステップを、自分が取るべきステップを友達がリマインドしてくれて前に進むことができました。そう、友達にも伝えたし、インスタの親しい友達の間でもこうシェアしてたんですけど、そうやって祈ってもらったおかげでこう前に進めたなって思います。具体的に何をしたかというと、おじいちゃんに手紙を書いて、それをボイスメッセージにこう読み上げてるのをボイスメッセージで録音して、でそれを耳元で流してもらいました。いくらあのコロナが5類に引き下がってても、おじいちゃんと会えるのは一親等だけでだったので、私の母と父も会えることになってて、であと祖父も、あ、祖父というか祖母も祖父と会えますね。ただちょっと容体が良くなったからショックを受けさせないためにっていうことで、あの祖母は最後の最後まで会わなかったんですけど、まあ一応会うことはできてて、だから私の父と母にあの録音したものを耳元で流すのお願いしてて、ただ私兄弟が5人いるので、こう自分だけちょっといいとこ取りするのは申し訳ないから、兄弟全員に声かけて回って5人分のボイスメッセージを耳元で流してもらいました。合計で私の分は2回流してもらって、あのちょっと他の兄弟はタイミングあって3回目流してもらってる人もいるけど、多分聞いた聞いてないっていうところは、意識があった合ってないなかったみたいなところは正直私たちもわからないんですけど、けどそれが私にできる全てだったから、会いに行けないっていう状況下で意識もなくて手紙も読めないのであれば、もう耳元で流すしかないと。それを聞いてるか聞いてないかわかんないけど、それが私にできる全てのことでした。それをするにあたって、まあその友達にもシェアして祈ってもらって、似たような経験を持ってる友達にはどうしてたかを、そのおじいちゃんが亡くなる時にどうやって福音伝えたかを聞いて、でその録音したものを流すっていうのもその友達が教えてくれたことなんですけども、そうで、ちゃんと福音を伝えなきゃっていう緊張感を私が持ってる時に、やっぱりなんで今まで必死に家族に伝道しなかったんだろうって自分を責めてしまう気持ちがあったんですけど、友達からそういうふうにもう自己嫌悪に陥るのは後でいいから今は手紙を書いて読み上げなさいって励まされて、それでそうだよなってこう前に進むことができたし、静かに祈って支えてくれた人もいるし、大丈夫だよって後ろからこう背中を押してくれるような励まし方をしてくれた友達もいました。本当にみんなの祈りのおかげでそうやって大きなステップを踏むことができました。で、まあ自己満足かもしれないけど、すごくその後に平安が与えられたので、なんかその平安が素晴らしすぎて、ただの自己満足じゃなくて本当に神様がお疲れ様ってこう受け入れてくださってる気がしました。神様がされることなされることっていうのは、人間がこう想像もつかないようなことで、何でも可能であるっていうことを本当今回自分自身に対してこう強く信じなきゃってこう思い知らされたというか、自分自身をこう鼓舞しなくちゃいけない時間でした。で、そうやって伝えるっていうアクションを一つ取ったら、もうあとは全て神様がされるべきパートなんですよね。聞く耳を持たせるのか、よくあのイスラエルがうなじを固くして神の言葉を聞かなかったのでとか旧約聖書に書いてありますけど、そうやって人の心を開くとか閉ざすとかも、そこさえも神様がされることなので、やっぱ伝道する上で私たちがすべきことは、ただ真実を伝える、 相手を変えることはできないから、本当そこだけをしなくちゃいけない。でもそれを、その残りは全部神様がされることなんだ。私がするべきところではないんだっていう、そういったへりくだった姿勢を、こう、持つこと、持たせてもらうことで、すごく平安があるし、やっぱそこを神様を信じるっていうところも、私の信仰が試されるところなので、もう伝えた後は私も自分がやるべきことは終わったと思って静かに祈り続けて、その時を待つしかありませんでした。結果としてその危篤の知らせを受けた数日後に祖父は亡くなってしまったんですけども、仏教式のお葬式に出てて、ずっと何日間も連続してお経を聞いてると、こういくら小さい時から聞き慣れたものであったとしてもやっぱり違和感があって、例えばなんか祖父はそのお寺のことを熱心にしてたので、お経の内容もちょっと今まで私が聞いてたものと違って、この人はお寺の総代もやってて、こういうこともしたので、まあ、天ではこういういいところに受け入れてくださいみたいな、多分そういう内容のあのお経を読み上げられてたんですけど、なんか私の祖父は結局どこに行ったんだろうっていうのがやっぱり疑問としてあって、なんだかなと、ちょっと天のことが、その私は神様がこうイエス様が御座に就かれているっていうことを信じてるんですけど、神の国のコンセプトを聖書に書いてあることを私は信じてるんですけども、それでもやっぱりまだ勉強不足なところもあるし、人間だからわからないところもある、神様しかまだわからないこともたくさんある。だからこそ私のおじいちゃんはどこに行ったのかっていうのは本当にわからないことです。わからなくてしょうがないんだけど、やっぱり疑いを持ってしまう時がありました。でそんな葬儀の時間が終わって次火葬場に移るときに、やっと一人になるタイミングがあって、一人で車を運転して火葬場まで 2,30 分運転してるときに、イエス様が隣に座った気がしました。でその時イエス様に聞いてみました。私のおじいちゃんはどこに行くんですかって。そしたらイエス様が答えられたのは、それは私は知らなくていいと、イエス様だけが知るべきこと、イエス様が決めることだから私は知らなくていいっていうふうにイエス様に言われました。でもそれを知る時ってきっと私は神の国に入る時じゃないですか。私は自分が救われることを信じてるから永遠の命が与えられてることを信じてるので、まあ、御国に入るってことを前提で今話してますけど、その時に私の家族がそこにいるのかいないのか、それを知って私は後悔するのか悲しくなるのかって、またこの数日で味わった苦しみをそこで味わわなきゃいけないのかなって、こういくらね、こう神の国がそこにはこう苦しみがないって言われてても、ちょっと悲しくなるのかなって思って、イエス様に、私が御国に入る時おじいちゃんがそこにいなくて私は今日のことを悲しく思うのでしょうかっていうふうに聞いてみました。そしたらイエス様の回答は、あなたは私の栄光だけを見るでしょう、イエス様の栄光だけが御国にありますというふうに言われた気がしました。それを聞いたからすごく平安が与えられて、私は自分のことを責めなくていいし、おじいちゃんがイエス様を信じる信じないっていうところは私の責任ではない、イエス様が決めることだから私はそれを信じるしかない、それに従うしかない、そういうふうに思いました。本当そうやって平安が与えられる前はどうしようどうしようっていうふうに思って焦ってて、なんか聖書箇所で有名なとこではあると思うんですけど、どこだったかしら、使徒の働きの16章のこれは30節31節ですね。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。2人は言った。 イエシュ、イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。はい。でこれを読んだ時に、私が主イエスを信じれば私の家族も救われるのかって読み方ができると思うんですけど、ちょっとそれってどうなのかっていうのをやっぱその時にいろいろ学び直して、家族全員やっぱ信じないといけないんじゃないかなと思うんですよね。私の信仰で家族が救われるかどうか、まあそれだったらもう万々歳なんですけど、そうだけど、でも違う聖書箇所にはイエス様を信じることだけが天の国に入る方法、唯一の方法だって書かれていて、それは本当個人の決断ってみたいな書き方がされてると思うんですね。他はどこかしら、例えばヨハネの福音書17章の2節ぐらいから、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました、それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。はい、今の2節から4節なんですけど、人がみんなそれぞれイエス・キリストを信じることで自分にとっての永遠の命を得ることができるじゃないかなと思います。だから決してそのさっき読んだ使徒の働き16章のところは、私の信仰のおかげで家族が救われる、まあそれもそうだと思うんだけど、やっぱ伝えるっていうところを面倒くさがってはダメ、伝えるっていうところをスキップして飛ばしてしまってはいけないっていうふうに今回学ばされました。そして悔い改めさせられました。今まで家族友達に真面目に伝えてこなかったこと、まあそれから劇的に自分が変わったわけではないんですけど、やっぱり今回の後悔がすごい大きいから、この先じゃあおばあちゃんにどう伝えるのか、私は両親にどう伝えていくのか、兄弟になんて説得するのか、もっと真面目に考えなきゃいけないなっていうふうに考えさせられました。まあいろんな伝え方があると思うんですけど、もしも同じようにおじいちゃんおばあちゃんとか、まあもしかしたらまた他の人かもしれない、家族かもしれない、友達かもしれない、そういう人生の最後に向き合ってる人にどう福音を伝えるのか、そう悩んでる人がいれば、今日私が言ったみたいに録音したものを耳元で流すとか、手紙を書くとか、そういうのでもいいと思います。でもまずは何よりも祈って神様から知恵を与えてもらうこと、方法をこう作り出してもらうこと、道を作り出してもらって導いてもらうことを、本当主の御前にひざまずいて祈っていくことからやっぱ始めるべきだなっていうふうに思います。本当にみんなの家族友達が救われるようにって心から思っています。はい、では今日の話は以上になりますが、皆さんも福音伝道について何かいいアイデアなどあれば、ぜひインスタグラム等で教えてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。